Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナの時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ11月ね、半ばとなりまして、まあ本当に昼間ねお天気がいい日っていうのは青空が綺麗で小春日和ですよね。まあそんな時はねなんかちょっとお散歩に行きたいななんて思ってるんですけど、なかなかねそういったのが好きじゃない私三田香織はね出かけておりません。でもねその散歩といえばうちの母親が最近ねお散歩始まって、朝ねなんかねちょっと行ってくるなんて言って30分ぐらい歩って帰ってくるとね、暑い暑い汗かいたなんて言ってねやってます。健康のために歩くんだなんてやってましたけど、どうですか皆さん歩ってますかね。そうなんですよ、私も歩きゃいいんでしょうけどね、ということなのでね、ぜひ皆さんも健康のために歩っていただけたらななんて思います。でその時にはね買った時にもちろんスマホを持つのは今の方皆さんそうなんでしょうけど、もう一つの片方の手にねハンディキも持っていただくといいんじゃないのかななんて思います。それでね、今のハンディキはラジオが聞けたり、もちろん皆さんの更新も聞けたりするし、途中でねちょっと休憩して CQ って出すのもいいんじゃないのかななんて思います。じゃあそんなねお天気はぜひハンディキを持ってお散歩にということでございます。さあビームアンテナ今日もね頑張ってまいりましょう。今日もどなたがご出演なんでしょうか。この後楽しみにしてください。それでは今日も最後までよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ今日はですね、JR 埼玉県の支部長でいらっしゃいます新井支部長とお電話つながってます。はい、新井支部長。
はい、新井です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあめっきりね秋らしくなってきましたね。
あ、そうですね、
秋っていうかもう寒いから冬にな
ってきたか。本当今年夏が暑かったですもんね。
本当ですよね。はい、はい、さあそんなですね、まあ結構いいお天気の日もありますから、そんな日に行われるのが埼玉のハムの集いということで、
はい、はいはい、そうです。
今年はいつになるでしょうか。
あ、ですね2025年の11月24日月曜日なんですけど、
はい、
これ前の日があの勤労感謝の日が日曜日に当たってて振替休日になるんですよ。
はい、
それなんで11月の24日月曜日の振替休日の日に、ハムの集いを行います。
はい、場所はどちらになりますか。
はい、場所はですね初めて利用するんですけども、上尾市、埼玉県上尾市の上尾富士中堅ホール、上尾市市民文化センター、
はい、
まあ そういった会場を使わせていただきます。
はい、じゃあ今年はね今回この上尾でやるのは初めてということで、確かにそうですよね。私も埼玉は何度かね行かさせていただきましたけど、結構いろんなところでやってますよね。
はい、そうですね、
うん、
あの会場選びもいろいろと大変です。
確かにそうなんですよね。あの会場は良くても駐車場がなかったりとかね。
そうなんですよね。
駅から遠いとかね、いろいろありますもんね。はい。はい、で今回は上尾ということですね。はい。
ちょっとアクセス方法。
はい、お願いします。
いいですかね。うん、駐車場一応あの200台ぐらい用意されてるんですけど。
はい。
まああの他の利用者もいるので、
はい、
まあ、場合によってはあの電車とかバスっていうのも使えるんですけど、
はい、
JR 高崎線の東口からまあ歩くと大体15分ぐらい、
はい、
でバスを利用する場合は東大宮駅行きとか岩泉帯行き伊那役場行きっていうのがあるんですけども、
はい、
どのバスを利用した場合でも上尾文化センター前っていうバス停で降りてもらえればすぐ近く、
あ、 ね、今地図ちょっと見てるんですけど、まあ駅からまっすぐ歩いてそれほどまあね遠くもないし、ね、でもバス停がそうやって近くにあるんだったらバスも便利ですね。
そうですね、
はい、
ぜひご利用いただければと思います。
はい、さあそんなですねハムの集いどのような内容が開催されるんでしょうか。
はい、大きく分けて4つあるんですけども、はい、午前中は公園の方とメーカーとかクラブ出店ジャンク市などをやります。
はい、
で午後はですね、支部大会、まあ、式典ですね、うん、あと抽選会の方をやろうと思ってます。
はい、さあその午前中の公演ですが、はい、公演の内容はどのような公演になるんですか。
はい、ちょっと、ま、毎回2校ほど公演していただいてるんですけども、
はい、
今回はですねハード面とソフト面っていう両面でですね公演していただこうかなと思ってます。
はい、
まず1点目なんですけども、講師が WB6Z ジョン・フルヤさんによる DX バケーション、副題がついてましてお手軽に海外運用を楽しむということの内容になってます。
確かにこの方いろんなところの海外から、ね、持ってて、ね、無線機持ってて CQ 出してますから、
はい
はいは
い、まあ、いわゆるこうすごい大掛かりな設備持ってバリバリやるんじゃなくてですね、うんうん、どちらかというと カジュアルに、うん、気軽にですね、まあ、場所的に言うと例えばサイパンとか3時間ぐらいで行けるようなところで、うん、もう海外運用、まあ、サイパンでも海外運用になりますので、
はいはい、
その辺についてもうお手軽にできるんだよっていうところを、解説していただきます。
はい
はい、で2点目なんですけども、はい、こちらハード的になるのかな、防護指針と落成検査という件名で、
はい、
7M4AOE 藤田さんに、お願いします。
はい、
で内容はなんですけど、なんか藤田さんなんか去年自然災害で被害に遭われたみたいなんですね。
はいはい、
でそこで無線機を入れ替えたりアンテナを修理して、
うん、
落成検査を受け直したらしいんですよ。
うんうん、
でこの時の経験をいろいろ苦労した面もあったようなんで、
うん、
この辺の苦労話をですね、お話しいただいて、まあ、無線を趣味とする仲間に共有したいなという形で応援していただきます。
ちょっと私も知り合いの方と話してたら、やっぱりそれは1キロワットを申請している方で新しい機械を入れ替えたら、はい、もう落成検査から全部またやり直しなんだよとかって
そうですね
やってましたからね、え、
はいはい、それであともう一点、
はい、
今三田さんもおっしゃいましたけど、
はい、
移動しない曲を、変更したり、
うん、
新たに開局すると防護指針を検討して計算してそれを提出しなければならないというのがあるんですね。
はいはいはいはい、
でそれについてもちょっと軽くですね、
うん、
触れてもらおうかなと思っております。
じゃこれは結構皆さん参考になるねお話になると思うんで、うんうん、いいですね。
はい、そう思います。
はい、じゃあそれが午前中公演ということで、はい、
はい、
1と2で午前中がそういったメーカーさんとかジャンクのコーナーの中でそういった展示もあるということですけど、はい、メーカーさんも、はい、いろいろいらっしゃって、ね、はい、
はい、まあ、いわゆる無線機メーカー大手のですね、最近ポータブル機って出してるじゃないですか。
はい、
すごいバッテリー運用が可能で、HF から400まで出られるような、
うん、
ポータブル機っていうんですかね、それが結構売れ筋みたいで人気が高いみたいなんですよ。うん、その辺の PR をしてもらうっていうのと、アンテナメーカーやあと QSL 印刷メーカーですね、うん、その辺がメーカー展示になります。
はい、
で はい、あるいは埼玉県内の登録クラブのクラブ出店とか、あともう一つ、参加者が楽しみにしているジャンク市ですね。はい、埼玉県支部いろいろ今までもイベントやってきたんですけども、そこら辺で常連の方って言うんですかね、うん、が出展して、くださいます。
はい、面白いですもんねジャンク市はね。
そうですね、
うん、
ぜひ皆さんも 掘り出し物をゲットしていただければなと思います、
はい、じゃあその方は早めに行ってくださいということですね。
そうですね、
はいはい、さあそして午後が、ハムの、集いということで、
はい
はいはい、支部大会になるんですね。
はい、で式典の方なんですけども1時から式典になりますが、
はい、
支部の事業実施報告を中心に、お話ししようかなと思っております。
はい、
であと来賓もですね今回、10名ほどいらっしゃいます。
はい、
あの結構たくさん来ていただけるんで、
うん、
まあ、本当に嬉しいなと思ってまして、まあ、メインとしては関東地方本部の支部長とか あと埼玉県の社員の方にも出席いただきまして、まあ、来賓の数が多いのは結構関東地方本部の特徴なのかなと思っております。
うん、そうですね、関東の方は皆さんあっちこっちの、ね、はい、支部大会行かれますもんね、各県の支部長ね。
そうです ね、
はい、でそれが終わったら皆さんお待ちかねの抽選会、
はい、
お待ちかねの、
はい、そうです、
はい、
で今回は、まあ、例年に似たようなところあるんですけども、トランシーバーであったりアンテナや無線関連の小物あたりを、揃えようかなと思っております。
楽しみですね、
はい
はい、
あともう一つですね、はい、やっぱり旦那さんが無線のイベントに行ってやっぱり家を留守にしたりするじゃないですか。
はいはいはいはい
そういった場合はですね、あの家庭用品のちょっとしたグッズもですね景品として揃えてですね、
はい、
お土産に持って帰ってあの奥さんに喜んでもらうようなものも用意できたらなと思っております、
ね、無線の小物ばっかりじゃなくてなんかねお家で使えるものくるもらってきたよって差し上げただけでもちょっと奥さん違うでしょうからね。
そうですね、
うん、
家庭円満で無線を楽しむっていうのが一番の楽しみかな、あのいいところいいんじゃないかなと思います。
お父さんはもう休みのたんびいないんだからみたいなね怒られてしまいますからね、はい、はい、そんな楽しいねハムの集い行われるということで、はい、じゃあ最後にもう一度日時や場所お願いします。
はい、日時が、2025年11月24日月曜日の振り替休日になってます。で場所が、その前に10時からですね、時間は10時からになります、
はいはい、
受付はちょっと早いんですけども12時までを受付時間としておりますのでぜひですね午前中に来ていただければなと思います。
はい、
で場所はですね、埼玉県上尾市の上尾富士住建ホールになります。
はい、ということでね私も今地図で見てたらね、はい、高速のねインターからそんなに遠くないから高速でもしで車の方は行かれても圏央道かな近いですもんね。
そうですね、うん、上尾じゃないや桶川北本インターとか桶川あたりにインターチェンジあります
ありますありますね、
はい、
うん、
そうですね、そこからあの近くになりますのでぜひお越しください、
はい、ね、あのお昼挟んでもなんか近くにはきっとお店もあるでしょうからね。そういうところで、
そうですね、意外と市街に近いところにありますんで、
はい、そういったものも困らないのかなって感じですね。
はい、
はい、じゃあたくさんの皆さんにね、お越しいただきたいなっていうことですね。はい、
はい、
じゃあ私もちょっとお邪魔をさせていただきますので
ぜひお越しください、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
ということで今日は JR 埼玉県の支部長新井支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあそれではここで一曲聴いてください。埼玉といえばクレヨンしんちゃんということでね、クレヨンしんちゃんの映画の主題歌にもなりましたマカロニえんぴつさんで走り書きです。どうぞ。
イメージは超えられないのさ、だからこそ走るのだ、振り返らずどころ。
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、半ばになってまいりまして、ね、もう
朝夕が寒くてですね。
そうですね。ね、これからなんか今度下がってくるらしいですね。結構暖かい日もあったりなんかして、今までは。
そうですね、昼間はそうなんですけどね、やっぱり朝夕があれで、なんか水戸のお天気見てたら今週はね、水曜木曜あたりの朝方はだいぶ冷え込むみたいですね。
なんかもう北の方は霜がね降りたとかなんかっていう、
はい、もうそんな時期ですよ ね、 ね、
そんな時期ですね。さあ、そんな時期なんですけれども、鮮魚界はですね、なんか暑くなってきましたね。
暑くなってきましたね。はい、
はい、さあ、今週はどのようなのがランキングでしょうか。
はい、ハムライフ .jp で11月の8日から11月の16日までに出したニュースから、特に注目を集めたものを拾ってみました。はい、はい、ですね、まず最初はこれ11月の12日のニュースなんですけども、アイコムさんがあのハムフェアで、初めてお披露目した、HF と50メガ帯のトランシーバー IC7300M2 というやつがありましたけども、はい、これをいよいよ11月下旬から発売するよということで正式発表をしたんですね、
うん、
このニュースが、ね、注目を集めました。で、もう製品としてはハムフェアでも出てましたし、その他のマッチャー無線イベントでも、まあ、製品の展示はなくても講演とか、何かで説明があったんで皆さんよく知ってると思うんですけども、
はい、
まあ、今までの IC7300 にいろいろ新しい機能がついたり便利な端子がたくさん設けられたりということで、まあ、値上がりするだろうなというふうには思っていたんですが、
うん、
お値段がですねびっくりなんですね。
これが知りたかったのよ、みんな。
そうなんです、それが知りたかったんですけども、アイコムさんからニュースリリースが届きまして、うん、ニュースリリースをね上から下までずっと読んだんですけど、
うん、
その気になるお値段が全く書いてないんです。
なんで？はいはい、
うん、であれと思ってカタログもついてたんでカタログも見たんですけど、それにもカタログにもお値段が出てないんですよ。
はい、
あれどうしたんだ、まさか書き忘れたのかな、そんなことはないなと思いながら、やっぱり気になるのは値段ですから、はい、アイコムさんに連絡を取ったらですね、
はい、
今回からいわゆるメーカー希望小売価格っていうのは設定しないことになったんで、うん、表記していませんっていうお話だったんです。
もう、
じゃあ、
うん、
値段
どうするの、
うんうん、ね、たらですね、ショップで確認をして、まあ、その実売価格や何かをご紹介してくださいっていうような話だったんですよ。ですのでメーカーとしてはもういくらで売るかはサジェッションもしないし、
うん、
販売店さんにお任せをしますっていうスタンスで、
うん、
じゃあもうそうなったらショップさんに聞くしかないんで、
はい、
いくつかのショップさんに実はこういうわけでおいくらで売られる予定ですかっていうのを伺ったらですね、税込みが18万5900円、
はい、
うん、税抜きだと16万9000円、ということになるんですけど、はい、を予定してますっていう皆さんお返事だったんですね。
だいたい、まあ、大手のこの無線ショップさんはだいたいこの値段で売りますよってことなんですね、じゃね。
そうですね、そうですね、お店によってはもうちょっと、まあ、安かったり若干上があったり、あと電源と込みでいくらで売りますよみたいな感じでお買い得感を出しているところもあるんですけど、おおむねこの値段で本当にホームページやなんかに出ています。
もうね、メーカーの希望小売価格って出ててもその値段で売ってるところないですからね、はっきり言ってね。
そうですよね、うん、そう言われればメーカーの希望小売価格を見て、うん、ここから1割か2割まかるからショップではこれぐらいだなみたいなのは頭の中で脳内変換してましたもん
ね。そうですよね、うん、そうなんですよ。それがもういらなくなってもお店がズバリこれって、まあね、お店さんはいくらでっていう仕入れ値がねある程度決まってらっしゃるんでしょうからね。
そうですね、
うん、
ただそう思ってアイコムさんのホームページを見たら今まで売っている製品 の、 ホームページからも値段がだんだん消えてるんですよ。 ということで、慌ててちょっと前の総合カタログがまだ PDF 版があったんで、それをダウンロードして今あのデスクトップに置いているところです、はい、
ね、ある程度の価格が把握してないとそれも消えてしまうと、ね、あれですから、そうですね、保存しておかなくちゃいけませんね。
そうなんですよ、ちょっとね、あの私の商売的にも困ってしまうん で、
いや、でも大体じゃあ皆さんこの値段で、しかも11月の終わりからということなので、
はい、
はい、
あのこの番組が終わった週ぐらいには早ければ並ぶような感じかなっていうふうに思ってます。
そうですね、うん、
ね、あのショップさんによってはね、あの11月の22日の土曜日ぐらいになりそうだよ、あの順調ならっておっしゃってたところもあるんで、
おうおう、
まあ意外に早く、
そうですね、
あの、うん、でそうですね、
アイコムフェアをやられるじゃないですか今月、
はいはい、
だからそれに、うん、間に合わせて、はい、あの発表をして、それが終わってから発送なのかななんて思ってたんですけど、少し前倒しになる感じですかね、じゃあね。
そうですね、うん、まあ、アイコムフェア29日にはもう満を持して、あの展示もするしお店にも並んでるっていう感じになるんでしょうね。
そうですね、はい、うん、もううちの、ね、新しいもの好きな方はちょっと連絡して間に合わせよう。
うん、でも今まで IC7300 がだいたい13万円ぐらいの実売価格だったんで、
はい、
ちょっと上がったな、
ちょっと上がったなですね。そうですね、
6万円ぐらい上がってるのかな、
まあ、物価高のこともあるし、しょうがないのかなって感じですかね、
まあ、昨日はね良くなったんですけどね、
そうですね、はい、これがトップということですね、
はい、はい、そうですね、
続きましては、
はい、日本無線協会がですね、11月期の、1山と2山の国家試験の問題と正解をあの公式発表したよっていうニュースです。
はいはい、
アマチュア の、 あの上級ハムの資格が試験が、1年につき2回、5月期と11月期に今年から変わっているんですけども、
はいはい、
その1山の試験が11月の9日、2山は11月の8日に行われました。
はい
はい、それで、その翌週の火曜日に、正解が発表になりまして、うん、皆さんですね、これ興味があるみたいで、
うん、
特にあの一山の問題の PDF をご覧になりたい方がたくさんいたみたいで、ね、
確かにね、確かにそうですね、うん、それを見てできそうだったらじゃあ次回行くかみたいな人もいるんでしょうね。
でね、また今回もちょっと新しい問題が出てまして、
はい、
私がおおっと思ったのは、あの新スプリアス規格、スプリアス発射強度の測定の方法を、あの題で出ていて、なのでその問題だったんですね。うん、で、どっちかというとね、光学というよりちょっと電波法のような感じもするんですけども、あのスプリアス領域とか大気外領域とかね、あとそれの測定方法も変調にしてみたいな話とか、その辺を穴埋めで埋めていくっていう問題で、あ、これはスプリアス、新スプリアスのことをあのちゃんと、まあ、予習っていうか勉強してない人だとこの穴埋めは難しいなみたいな感じですね。
うん、新しい問題ですから過去問にもないし、
はい、
まさかこういうの出てくるとは思わないから、まあね、あの技術的な方のあれだったら分かるけど、何でもない方が受けようと思ってこれをやったら難しいですよきっとね。
うん、そんな感じがしますね。あのいいとこついた、あの今時の問題だなっていう感じはねちょっと思ったんですけども、
そうです、ね、最近そうなんですよ、このね、あのちょっとひねってくるんですよね。日中共産ひねってくるからね、はい、じゃあそんなので皆さんアクセスが多かったんですかね。
はい、多分そうだと思います、うん、今頃、はい、あ、もうちょっとすると合格通知がね届いたりするんで、
はい、
ワクワクドキドキの方もいらっしゃると思います。
はい、じゃあもう一つぐらいいけます。
はい、ですね、11月の11日のニュースなんですが、マルシーの直売所というのを運営している JJ0XEH の堀越さんがですね、
うん、
手作りアンテナの7メガから50メガ帯をカバーするホイップアンテナと 3.5、3.8 メガ帯をカバーするホイップアンテナをですね作って、あの発売を始めたよっていうニュースが注目を集めました。ポータブル機につけてですね、だいたいロッドアンテナの長さは 1.3 メーターぐらいなんですが、
はい、
すごく高帯域の設計になっているので、
うん、
本当に1本で無調整で、しかもノンラジアルで7から50メガ帯とか
3.5、3.8 メガ帯とかっていうのがカバーできてしまうアンテナらしいんです。お値段も安くてですね、ロッドアンテナ付きで5530円、
はいはい、
で耐入力は 10W、まあ、FT8 の時は 2W ぐらいにしてくれっていうお話だったんですけども、うんうん、なんであのポータブル機につけてちょっと公園で電波を出したいなんていう時にはちょうどいい感じなんですね。
ね、でロッドアンテナですからこう畳むね、こう持ち運びがピュピュってなるんですよね。
そうですね、うん、縮めてあのカバンに入るぐらいの大きさになりますし、
うん、
ただあのどのバンドでもマッチングは取れるんですけど、当然長さの長い方が電波の時は良くなるので、事情が許すならばロッドアンテナを外して長いワイヤーを取り付けて、まあ、電波の発射効率を稼いでくださいというような説明が、ね、あのなされていました。
まあ、でもねお値段も手頃だし、
うん、
最近ポータブル機もね結構皆さん結構いろんなメーカーさん出てるから、それと併用して使うにはいいかもしれないです ね、
ね、ちょっと1本持ってると電波出したくなった時に便利です、
うんうん、
安くていろんなバンドでね調整なしでマッチングが取れるなら言うことなしだなと思って、多分そう思った方が多かったんでしょうね。やっぱりたくさんの方がクリックしてこの方のホームページを見に行ってるみたいです。
じゃあ結構じゃあホームページの方から買う感じなんですかね。
そうですね、この、JJ0XVH さんのマルシーの直売所っていう名前のホームページがあって、ここで名前の通り直売をしてらっしゃいますので、
なんか野菜売ってるみたいな感じのね
そうです
ね、はい、じゃあねそういったものが今週は話題だったということですね。
はい、はい、
ということで羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
On 76.2 FM Paloon。 さあ、それでは週末のイベント情報をお知らせします。11月22日土曜日21時から23日の日曜日の15時までオール九州コンテストを行われます。そして翌日11月23日日曜日は東京 UHF コンテストが朝9時から15時、そして同じく山梨の地区の非常通信訓練コンテストというのも23日日曜日行われます。こちらは朝早く6時から9時ということです。そしてね今日埼玉のハムの集いをお送りしましたけどね、お届けしましたけど、同じく今度は23日の日曜日、JR の京都府の支部大会ハムの集いが、京都の方でも行われますのでね、ホームページの方ご確認ください。そしてコンテストもねいろいろ場所とかその地区によっていろいろ規約変わってますのでね、ありますのでその規約などをご覧になってコンテストの方出てみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間でございます。ぜひね、皆さん各地もうお天気も良くなってきたのでいろんなところにお出かけしたり移動運用なんかにも出かけてみてください。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。